はい、おはようございます。チムシマツノトンデジムシの声、続けざまに撮っております。先ほどまではサポートアマの二人の話をしたん、この後、聞いてもらう、あの二人の話をしたんですが、私名ですね。そうですね、火原亀山亀山と言って、木原は本当になんか運が悪いのか、いい日に当たったことがないんですよ。でいつもね、木原子は僕の知り合いが、あの福島のチームと僕とはまた別で、いつからなんだろう、ルアビルダーになる前からの知り合いで、携帯にはね、なんか風俗 P さんって書かれてるんで、多分昔一緒に風俗とか行ったことあるんだと思うんですよね。多分本当に覚えてないんですよ。まあ下世話な話と下品、本人も下品な人、下品な人ではないんですよね。頭いい人だなと思ってるんですけど、下世話な人なんですよね。下品な人じゃなくて、下世話な話とかが嫌いじゃないというか、そのくせ、ちょっとこう、交渉ぶるところがあるような人なんですけど、その人に、誘われて、3年目かな ?1 年目、2年目は、高梨プロの、船に、ガイドに乗ったんですけど、まあ、2年目で、去年からトップ50になったから、そう、一年目まだトップ50になる前で、こんな上手い人いるんだと思ったら、見事にトップ50行ってはって、ほっとしましたけどね、逆に。そんな上手い人らがいっぱいいるの嫌だなと思いましたから。で、それがだから、2年前が春、同じ時期に行って、僕はトップの釣りをしたかったんだけど、爆風で、もう今日船出ないんじゃないのかなと思って、着いたらもう気が斜めになるような風で、でもまあ大丈夫と言われて出て、結局2箇所ぐらいしかできなかったんですよね、メインでは。で、風裏がを回ってもらって、まああとは、でもちょっと病んで、頑張って、トップは無理だけど、クランク巻いたりとか、なんかいろいろ。でも今思うと、その爆風の中でいろいろやらせてもらって楽しかったんですけど、クランクでも釣ったし、まあ基本のそのキャロの釣りをその時初めてやったんですけど、ちっちゃいウェイトの、ちっちゃい岩物キャロの釣りをその時初めて経験したんですけど、結局今年もそれが鉄板だということがよく分かったんですけど、僕とはものすごい相性の悪い釣りで、さらに言うと、スモールマウスバスっていうのは僕とはものすごく、アイクリオボタンのスモールマウスは僕とはすごく相性が悪くて、弱い方に弱い方に丁寧な方にした方が釣れるんだけど、僕の性格は全て強い方に振りたがるので、釣りを。まあ、我慢なんですけど、1年目爆風、かろうじてトップで1匹、それ以外はもう沈めないと糸が持っていかれるみたいな。で、去年は春の部、僕行けなくて、仕事、イベントの3日前とかに。で、毎年、勝手にガイド取りはるんですよ。で、取って、その人が、乗るのに僕が一緒に乗るだけなんですよ。だから僕別にガイド代も払ってないし、ガイド代はおごってもらってるんですけど、もう連絡もな、相談もなく、1週間前ぐらいに何日に撮りました。いかがでしょうつって。で、まあ、空いてりゃ行くんですけど、で、去年はどうやっても無理で、南柏の3、4日前で無理で、秋にもう1回撮ったっつって、それもすごい寒い時で、マジかよって思いながら、無理だろうって思いながら行って、高梨プロの1年間のスケジュールで、1年間で唯一僕が坊主に、の記録を出したんですけど、それぐらい今、ヒバラのガイドでは魚を どうやら釣れるみたいなんですけど、今回は、高梨さんはもうスケジュール的にその頃は七色ダムに行ってる頃かな。で、まあ人気も出て取れないとかつって、で、まあ、僕の相方は、まあ、もうすでに今年1回出てたらしいんですけど、ガイドで、あのボンバーさんという方のガイドで今年は出たんですけど、ボンバーさんにその去年の高梨さんの話をしたら、まあ、危険だと、そんななんか高梨プロがの船に乗って、好きな釣りをやらせろと言って、あの坊主を食らうっていうのはなかなかいないらしくて、ちょっと要注意、彼らのペースに巻き込まれるとあの危険だという判断をされまして、で今年はどうだったかというと、去年はだから寒くてしんどかったんですよ、僕からすれば。もう水面なんかもう無理だし、あの基本的にはもうそこずるずるの釣りしかって言って言われたのに、僕糸とか巻いていかなくて、今年も巻いていってなかったですけど、結局自分なりにそれに近い釣りをできる道具しか持っていかないから、大体最悪最後現地で借りるんですけど、去年はそう、秋の部は無理やりディープクランクも可能性あるとか、可能性をとことん広げてもらって、その広げた一番先っちょの釣りばっかりするから、去年はディープクランクと、3インチぐらいの、 あのコロッケみたいなゴキブリみたいなワーム、デプスさんのやつで、結局僕がバイト出たのに左巻きリールで合わせ損ねて、 2,3 回のチャンスを全部不意にした結果坊主食らうんですけど、まあ抑えの釣りを僕らが選ばないもんだから、あのちゃんとチャンスは来るんですけど、うまくないから、そういう沈めてる釣りは僕はあの見事ボケたんですけど、今年聞いたら、まあこの時期だから何でもいけるだろうと思ってたんですけど、あの、台風直撃の日で7月4日に行ってたんですけど、もう帰ってこれないんじゃないかってみんなに言われてて、4日、ちょうど通過するあれで、でもできんのかなと思いながら、また前の日にできんのかっていう連絡入れたら大丈夫っつって、でも前の日めちゃくちゃ雨降ったらしくて福島で、まあ着いてもその日は真っ白って聞いてたんだけど、まあまあ降ってて、で相変わらず僕はカッパの手入れも悪いんで染みまくったんですけど、まあ思ったよりやっぱ寒くて、向こうがすごい助かったのは、あのあれネオプレーンのビブスですね、あのカッパの下、あれ一応持っていっといて、それだけで寒さとかをすぶってしのぎましたけど、濡れとかを、上は濡れてましたから。で一日中雨で、もうたまに止むんですけどね、ピって。だけどまあもうほとんども水面の釣りは、もう無理やりね、僕がもうどうしてもやりたいオーラを出しまくって、前半そのあれができるかなみたいなので10分15分やらせてもらったんですけど、できなくて、でもほぼあのボトムの釣りだったんですけど、ボトムの釣りも最初はそういうなんかでっかい、今度ワイドスタッカーワイド4インチっていう割とでっかいものをスモールが食うってことで、フットボールジグでそれで釣りたいってなって、僕もフットボールジグ買ってって見事に釣ったんですけど、まあ悲しいかな、そう言われた通り糸をダルダルに出してたら魚がそれ自分のルアー食ってんのに気付かなくて、投げて思いっきり頑張って投げて、思いっきり頑張って投げるには竿が短いんですよ、6フィート6インチだとあんま飛ばなくて、でダルダルに糸9メーターとか6メーターとか、水深が6から9なんで、ブワーって頑張って糸出して、あの間に僕が投げたあたりでボイルが起きたんですよ。やっべーっつって、ボイル起きてって 言ったんですけど、ボイル起きた瞬間に僕のルアーの糸がビンって一瞬だけね、ビンってしたんですよ。で、それに対して僕は、あ、すげえ、あの魚、今僕のラインに触れたって思ったんですよね。今落としてるワームのラインにかすめていきやがった。で、ボイルがあって、どうしようと思いながらバーって、まあ、しょうがないですね。落としてるもんだから、ワームは。で、まあ、続きやろうと思って、ダルダルの糸を巻いて、その、着底してるだろうと思って、糸巻いてったら、ラインが走ってて、そのボイルだと思ってジャンプしたやつは、僕が投げたワームを加えて、吐き出そうと思って、飛んでただけだったっていう。で、奇跡的に腹筋も決まって、そのスタッカーワイド4インチで、A だけはすごいいいですよ。フットボールに4インチの平べったいギルのワームがついてて、スモールマスつってますから、なんかめっちゃやってる感があるんですけど、まあ、実情は、食った瞬間もわからず、ダルダルにした糸を巻いたら、魚ついてたっていうので、1匹釣って、で、あと、もう一回出たあたりも、送り込むっていうのが分からずに吐き出されて。で、朝と夕方だけだったんですけど、その釣りがハマったのは。その間は、やっぱり、キャロの釣りがメインで、僕の苦手な。あと、ダウンショットの釣りとかも教えてもらいましたけども、ダウンショットでは釣れなかったんで、何が何か分かんなかったですけど、キャロね。でも今年はっきりしました。去年までは分かってなかったですけど、今年はっきりしたんですけど、僕が本当にだからさっきも言ったけど、スモールとの相性悪いんですよ。特にこっち水系のね、まあちょっとたまになんかスモールに似た魚がうちの近所の川とかでもなんか釣れたりするんで、まぁ、ちょっとわかんないんですけど、それが本当にそういう魚なのか。性質もだいぶ違いますし。だからそういう意味では、近所の川にいるような、その似たような魚は、全然もうクランクとか、加圧が作ってきますし、強い釣り好きだよね。あ、でも、クランク食うけど、やっぱミノーの方が好きですね。どうやら。だからやっぱ海の千葉水にちょっと似てるなと思ってて、僕タイプの魚を。やっぱちょっとギャグが効かないと思って、だからスタッカーワイド4インチ釣れたの嬉しかったんですけど、やっぱこの時期アフターだから思いっきりギル食うらしくて。で、まあ、でもこの水系の釣りはそうじゃなく、結局は、一番釣れたのは、サタンワームのキャロライナで、しかももう 2.5 グラム、3.5 グラムだと、僕はもうそこ取ったりとか、もう何メーター落とすかまどろっこしいから、2. 何グラムがないので、3.5 グラムでやってたんですけど、違うんですね。2.5 と 3.5 の違いは、やってみないと分かんなかった。前もそれ言われたと思うんですけど、高梨ガイドで言われたと思うんですけど、もう間空いてたので、1年目に言われて2年目はその釣りしてないですから、また今年そういう同じようなキャロのやつをやった時に、また重たいやつをやった結果、強く引っかかって強く外して、で、サクサク巻いてっていうのを繰り返したら、やっぱ僕だけ釣れなかったですね。呼んでくれる先輩は、その釣りになった瞬間、ボンボン釣り始めたんですけど、ものすげえ差開けられて、で、僕 P でやってたんだけど、P もダメだということで、もう、ボンバーさんのタックル丸々また借りて、なら、やっぱ、シンカーとかも軽いから、もう、そこを取れって言われても、コリコリしてるでしょって言われても、正直、全然わかんないんですよ。本当に。東京湾のアジングで、アジングで、なんて言ったかな、ジグタンって言って、ジグ単体、0. 何、多分本当に鼻くそみたいなジグヘッドに、もう、シラスみたいなワームつけたやつ、9メーターまで落としたことあるんですけど、あの時も、正直何やってるか分かんなかったんですけど、一応、 そこについたかどうかは分かるじゃないですか、糸がダラーンってなるんで。だからもう一応ね、もう我慢してそこについてそれを巻くっていう。で、当たりは分かるから、だからそれを経験した後だったからいけるかと思ったけど、やっぱきつくて。まあでも、その糸とか、だからああいう釣りやるのは本当にタックルをちゃんと合わせないとダメだなっていうのを思い知りました。糸やっぱり言われた通りの細さのやつにして、重さもそういうのにやると、その釣れるリズム、釣れる速度とかになるんですね。で、それをね、最後にもっと思い知ったのはね、一番最後もう一回ウッドボールの釣りやらせてもらうことになって、で僕は釣れなかったんですけど、一緒に行った人が、ハンダジグ持ってきてたんですよ。ハンダジグ分かりますかね、なんか昔一世を風靡したフットボールラバージグなんですけど、まあもちろん昔のやつなんで頭が鉛ですよ。で、やっぱフットボールの部分も今のに比べたらでっかいですけど、で、ラバーがめっちゃ多い。ふさふさのゴムのラバー、傷むやつね。だけど、ちゃんと手入れしてあったんで、ちゃんとすごい、ちゃんとしてて。で、そこに、ゲーリー山本の4インチダブルテールっていう、もう、昔の雑誌見たら確実に、絶対に乗ってるやつ。そのタックルで、横でやってて、後半だけでね、それだけで3匹ぐらい横で釣られて、もうこのなんかハンプがあってここに落としてくださいどうのこうので、全部その人にその釣り釣られて、でやっぱでも多分ちょっと思ったのは、やっぱジグヘッド、そのラバージグとワームの組み合わせっていうのも、やっぱなんかすごい釣れる組み合わせっていうのは多分あるんですよね。だから今だと多分7グラムとかにそういうのをつけた方が多分いいんじゃないのかな、落ち方とか。ストンって落ちるのはいいんだろうけど、要は今のフットボールって頭ね、樹脂タングステンになってるからちっちゃくできるから落ちるの早いんですよね。だからそこも取りやすいとかで、僕はそっちの方が相性いいんですけど、その回だからでっかいワームつけてもある程度の速度で落ちてくれるから、でっかいワームには向いてんだろうけど、逆にだから、横で見てて、鉛のヘッドかと思って、でかいな、みたいな。だから、めんどくさそうだなって思ってたんですけど、つけてるワームも往年のそのモデルなんで、多分バランスが多分取れてんでしょうね。落ちる速度もそうだけど。とにかくもうその往年セットでボコボコにやられて、やっぱルアーのその、まあその人そういう釣り得意なんですけど、ルアーのそのセッティングって本当にちゃんとあるんだ、バランスがあるんだなと思って思い知った一日でしたね。結構釣り負けて、まあいくつもの反省点が出ましたけど、まあもともと僕はだからボトムの釣りが極端に苦手だっていうのが、で、今年から、ノースウォークで待ってた、NFX っていう竿をちょっと一本入れて、それが、なんでも竿だけど、打ち物よりだ、の方が、打ち物の方が向いてるなと思って、先上司だから。それを、なんでも竿でフロールを巻いて、竿に、船に積んでるんですけど、一本。まだまだその釣りできてなかったですから、トップ、大会しか出てなかったんで、もう、最近まで。忙しくて、だからそれの鍛錬の一発目がまさかのスモールになったような感じで、なんかいろんな人に聞いて教えてもらってたんですけど、その糸を張っちゃいけないよとか、まんま一緒でしたね。な、9メーターになろうが、なんかそういうキャロになろうが、やっぱりその沈める釣りの基本っていうのは近いものがあって、最初に違和感を与えない、こっちからしたらもう食った瞬間に合わせないといけないんじゃないかとか思ってたけど、なんかできれば緩め緩めで存在をできるだけなんか自然にさせて食わすみたいなのが 大事だよって言われてた、そのまんま聞いた通りのことをまたガイドさんにも言われたけどできなくて、もう常に糸が張ってないと嫌なので見事に弱点、急ね気づかなかったけどゆるゆる釣れてますからね、よう考えたら。なんでまあ継続して今年の夏はトップとちょっとその水がなくなったダムとかでトップがつまんなくなったら練習でそういう下の釣り、昔はスピニングでは少しだけ心得たんですけど、そうじゃない、もう基本的にはそのテキサスの釣りというものをほぼできないんで、ちょっと頑張ってみようかなと思いました。何かしらね、多分トップの釣りとかにも役に立ってくると思うんで、うんですね。あとまあそれが茨の釣りで、でまあ亀山 HI の亀山線はね、まあプラも行けなかったし、でもホームになってるからと思ったけど、まあちょっとまだ言いたくない、あの発見したこともいっぱいあるけど言いたくないことが多いから、まあ僕は、スタート地点がなんか長崎っていう、その亀山ダムのすごい上流でスタートなんですけど、その上流域から本湖側に行かなかったんですよ、人が多そうだから。まあそれがミスだったと。あの実際井の川っていうところと、何オリキサーボートの川なんて言うんだっけな、名前忘れた、書いてないなノートにも。なんで川の名前書いてないんだろう、地図なんですけど。帯津川かな、わかんない。オリキサーボートの方の川との 2つの川で頑張ったんですけど、多分ほとんどろくなバイトも取れずに終わったのかな。バイトはあっただけど、もう小バスのパンっていうバイトだけで乗らなくって、一発いいのがゴミだったから、ゴミで食ってるのが見えなくて、まあそれも結局乗らなかったから、まあちょっと噛み合わないのと、やっぱ150人規模の大会に対してのプレッシャー対策がをミスったっていうのが、でもそれは自分の中ですごく明快な答えが出たので、久々に、あ、こういう間違いを犯したんだなみたいな、まあ、それは、ちょっとまあ今後もあるので、ここまで公の情報としてはさ、あの、言わないでおきます。まあ、大会とか、あ、大会じゃない、イベントとかで直接会った時に、まあ、聞きたい人に来てくれれば、その超大人数の時の、プレッシャー対策、僕なりに見つけたプレッシャーの、その、やり方は、お話しますけど、まあやっぱこういうのね全部は言えない、あのコラムに書いてないこともいっぱいある。でも来たら一応イベントとかで来た人には喋ってますから、まあそんなんで、そう H1 が終わり、3日後野村平日大会、まあ悔しいからリベンジ したいと思って、で今回なんか結構ギル型のねダブルスイッシャーいっぱい作ったんですよ。普通に泳ぐタイプと、寝そべってるタイプ、死んだような寝そべってるタイプと。で、どっちも結構可能性があって面白いんだけど、意外と浮力がいる、ちっちゃくするとやっぱ、浮力全然足りなくて、まあそういう意味でその辺、商品にしていく上でも、材料選びから、なんかそのセッティングが、ちょっと不安な部分があって、要は、ボディがもっと浮力があれば別に多分そんな悩まずに完成できるんですけど、要はウエイト入れたいのに入れたら沈むから、今のところちっちゃいルアーは、ちっちゃいギル型ルアーね、でかいのは浮力稼げるからいいんだけど、でかいのはまあ一発用で作って、まだ実験なんでちょっとわかんないんで、この夏はひたすらそいつらは面白いから投げ続けようと思ってますけど、まあそんなんがあって、 まあ結局ね、大会は2期つって終わったんですけど、ノーラ平日大会は。でもまあちょっとね、恐ろしいことが起きました。あの夏なんでね、まあなんていうんですか、お化けが出たようなもんだと思うんですけど、まだね、あの少しもう火が出てたんですけど、少し薄暗いところにね、あの船を寄せていきましてね、で、すっとイジリースティックの95をね、あの投げ込みまして、ね、で、スーッとそのイジリスティックを、あの、引っ張ったんですよね。そしたら、ちょぼって出たんですよ。ちょぼって。でもその日はもう、やっぱり、ちょぼっていう小さい魚のね、バイトが多かったんで、まあ、あの、同じような魚だろうと思って、あの、気にせずに、そのまままたスーッと引いたんですよね。で、カタカタカタカタって。まあ、あの、ルアーがけなげに泳ぐわけですね。もうカタカタカタって言った瞬間に、シャバッって言って、水面に穴が開きまして、で、あの、その瞬間に、手元に来てた、あの、カタカタカタカタっていう振動が一瞬真空のように空白が生まれましてね、ふんっておかしいなおかしいなと思った瞬間にぐわーってもう竿が絞り込まれまして、無理ですね、あの誰だっけあれ、おかしいなおかしいなっていう、あのお化けの話する人、稲、うわ、ど忘れしたわ。いや、ちょうどなんか、昨日かなんかに、あの、もうこの時期の怪談話みたいなの、テレビとかで、わーって、稲村淳二だっけ。ちょっと待ってください。ちゃんとおもり出しとかないとね。階段。スペース、稲川淳二。稲川淳二のやつが流れてて、やりたかったんですよ、ラジオで。おかしいなぁ、おかしいなぁ、みたいな。それを、この前のデカバスバラした話でやろうと思ったけど、技術不足でできませんでした。すいません。まあ本当に今言ったみたいに、あの、ちょっと過去、関東で最大じゃないかと思う魚を試合中にかけて、で、場所的にはまあ、後で見ると良かったんですけど、じゃあ、つって、その、なんか、もう、ここで大きいのを狙うぞみたいなのは僕には未だに分からないんで、問題点がいくつかあるとしたら、心構えができていなかった。自分にはまだ亀山のデカバスが食ってくるとは、全然思ってなかったので、いきなり来て、いきなり戦いが始まってしまって、やっぱちょっと慌てたというか、驚いた。で、 あの、慌てたけど、慌て方が中途半端だったんですよね。最近のその釣りノートにも書いてるんですけど、ノーオーバーエキサイティッド、ノーゲットダウンっていう、その、要は、大森さんの記事に書いてあったんですけど、その平常心ですよね、大森さんが優勝した時に。で、やっぱそれが大事だと思ってたんですけど、あまりにもちょっと釣り行けてないって試合に挑むと、あの、ぐわーっていう、その、やっぱ、これを、やるには、ある程度テンションが高いのを抑えるような感じで、僕やっぱ釣りスイッチががっつり入ってない中で、あの、ノンオーバーエキサイトやってたんで、ちょ、落ち、なんか静かすぎて、でかい魚かかってんのに、なんかちょっとパワー負けしたんですよね。その、やられた感じが。まあ、しょうがないですけどね、不慣れ。そこだけは僕的には練習できないところだったから、覚悟してなかったのと、その、対応できなかったのとで、あともう一個は、サオが今年から導入した ACR っていうグラスロッドの66の ML だったんですけど、イジリーの95を巻く、イジリーを巻くには、巻く釣りにはもう、ぴったりかなと思ってるんですけど、あの、イジリーって食い方が、バスが出た時にスッて持っていくんですよ。あの、なんて言うんだろう。バシガンって加えて、ガンって派手に反転して、みたいな、その感じじゃなくて、気づいたら、魚が後ろについてて、で、パチって、こう、なんか、パンって加えて、そのままスッて持ち込むんですよね。だから、動作が、全体の動作、魚の動作が速いのと、その挙動が派手さがないんで、あの、カウンターになっちゃうんですよね。そのガバンガシガシみたいな強いカウンターでだったらこっちもその竿で なんていうのいきなり始まる感じするんですけど、そのツンパンって言ってで、それでじゃあそのバイトが機嫌が悪いのかと思ったら、なんかワームとかあのこれあのミドストとかであのおなじみの山岡さんに聞いたら、ミドストとかでうまいことハマるともう魚はそういう食い方するから、それは合ってんだよと、そのルアーはすごくいいと、そのイジリーは、あの人はイジリー見てもらってすごい褒めてくれたんだけど、その自然に食ってるから派手さが出ないって言うんだけど、ちょっとだから今までの反転とも違うし、加え込み方も魚がスッてやるもんだから、ちょっと合わせ方癖があったんですよ。ちょっと送り込むというか。で、僕多分普通の突破の人よりは竿硬いしとかで、そのふって持ってった時にピッてこうなんか自分が要はバイトしたんで気づく、そうだ、トップで出てんのに音あまりにも音せずに食うもんだから、シュッシュッぐらいだから、あの送り込み損ねたらなんか向こうに持って行ってる途中にあのカウンターみたいになっちゃって口から取れることがあったんですよ。2回ぐらいそのスッっていうバイト逃してて、でそれを見えてりゃ合わせれるんですよ。ちょっとバイト遅らせればいいだけなんですけど、でそれはめんどくさいなと思ってた時にノースからグラスロット出たんで、僕はご存知かどうかわかんないですけど、グラスは好きじゃないんですけど、グラスロット。まあ、あの竿は、カーボンの、カーボンが、あの、と、グラスのその、コンポジットっつうのかな、あれは。なんて言うんだろう。なんか、カーボンの上にグラス巻いてるみたいな。どっちか、逆かもしんないけど。なので、まあ、グラス、もろグラスが好きとかの人からしたらちょっとシャキシャキしすぎてるだろうけど、 カーボンが好きな人が使うにはいいかあのグラスロットだと思うんですよ。そのカーボンのテイストがから持ち帰った時に違いはあるんですよ。やっぱ跳ね返り遅いし、だけどやっぱりぴったりだ、すごい。まだ何本かしか釣ってないからあんま何もレポートとかも書いてないですけど、今のところでやっぱイジリーで食ってきたりとか、その巻いて釣る分には、その最初にバーンって加えた時に竿がちょっと追っかけていってくれるんで、そのまま合わせれるというか、すごく自然なフッキングができるんで、今回もそれで絞って言った後、そのまま巻きながら綺麗にフッキングまではいけたんですよ。ただやっぱどこまで曲がったら どうパワー出るかが、カーボンで今まで釣ってきた感じと違うから、やっぱ思ったより竿が曲がって、まあ魚大きかったのもあるので、ちょっとグイグイ足元に入られて、ちょっと主導権を握り損ねたんですよね。でちょっと場所も狭かったからとかで、そのいくつか多分やり方はある中で、強引にやカーボンロッドだったら強引にやるべきだったかなと思うんですけど、グラスロッドは多分丁寧にやった方が良かったんですけど、そのどっちでもない一番あの中途半端なことをして、グラスロッドで焦ってあの魚を無理やり浮かせて、ちょっと足元で暴れ、泳がしたらよかったんですけど、まぁ、あ、ちょっと込み入ったとこだったのもあるけど、できたよなぁと思いながら、もう、あの一週間ぐらい前かな、一週間前からずっとそれ、何回も頭の中で、こうだったかなぁとか思いながらやってるんですけど、まぁ、あとは僕、抜く癖があって、魚をポンって。ちょっとその魚が抜けたかどうかが未だに謎なんですけど、いくつもあって、まあ、ダムでどんな形でもいいからある程度の魚を釣る訓練をしたいなと思うんですけど、まあ、どこでもいいから少し大きい魚になれないとっていうのと、まあ、その ACR はもう多分僕は今後イージリーを使う限りは使い続けると思うんで、あとどうだろうな、 ML だから少し軽めの会話のフリーとかもすごいいいし、パンパン投げてパンパン巻く釣りはすげえやってるかもしんないですね。うん。なんで、その竿の特性ももう覚えとかないと、また次来た時に、あの、対応し、もう一回次失敗したらもう嫌だから、ちょっとこの夏は、今年新たに、NF の層から、その NFX っていうシリーズが出てるんですけど、なんでも竿で、なんか、出てるんですけど、まあそっから、僕は、66のミディアムヘビーっていうのを一本選んで、で、それで要はスピナーウェイト、チャッター、あと、テキサスみたいな、そのトップのフォローの釣りの中心となる重めのやつを全部それでやろうと思って組んでいるんですけど、フロロカーボンのリール糸を巻いたやつ組んでいるんですけど、それはまあこの前もスモール釣ったし、この前川でもあのチャターとか投げて、まあ雷魚でしたけど釣ったりとか、ポツポツ感触はであのできてきてるというか、まだ薪の釣りではちょっと打つ方にちょっと照準合わせてる竿なんですけど、まあでもいけそうかなと思ってて、でもう一本がそのグラスロッド ACR の66の ML、 これはもう多分いじりロッドになるんで、この夏はその2本をできるだけメインで体に染み込ましたい気持ちはありますね。他のは今のところもう違和感ないから、結局この前の試合もでかいのバラしたのがスティックだったんですけど、その後結局ねちっちゃいバスがしかあんまり反応取れなくて、 か、なんかバイトがね、今回は水濁ってたのもあって珍しく、亀山はスティックの方が圧倒的に僕バイト取ってたんだけど、ちょっとゴミが多いとバグ投げるんですよね。で、このいじりバグのなんかチャート、パープルバックチャートがのダズラがめちゃくちゃハマって、本当になんかそれはすげえバイトが出て、色変えたら食わなくなるから、なんかよくわかんないけど、ダズラが良かったのかチャートが良かったのか何なのかわかんないんですけど、まあそれが良かったからそれ投げまくってて、それはちょっと怖さとかも使うのとゴミ対策で UTR の68の M を使ってたんですけど、そのまあそれで気に引っ掛けた状態で魚かけても取れたし、それは40ちょいちょいの魚で、でちっちゃい魚もなんとか乗せれたしで、まあさすがに JPR、UTR シリーズはもう体に染み込んでるし、最初からなんかもう腕の一部だったような竿なので、やっぱあのそういう意味で NFX も同じ素材のテーパー違いだから違和感がないんですけど、もう何年ぶりか分かんないグラスは良さがある反面、そのファイトの特性にはちょっとまだぎこちないですね、正直。やっぱ柔らかさというか、あの入っていき具合、止まらない感じが不安になっちゃう。その代わり小さい魚も大きい魚もすごい綺麗に乗る感じがして、今のところ巻いて釣りする分に、あとキャストがやっぱしやすいですね。ちょっとカーボンの竿とリズムが違うんですけど、少しだけ遅れてくるけど、それだけかな。そのカーボンもあんまり手先でキュッてこうやるとキャストミスするんで、こうなんて言うんだろう、ゆったりめに投げるように僕はしてるんですけど、グラスはよりそれをちゃんとしとかないと、最後その手先でキュッてやっても竿がキュンって返らないんで、あのその大きなその自分のその竿の挙動というか所作の中、その所作を崩さないで投げていく方が合ってるかな。カーボンはこう、あの失敗しても小手先で投げれたりするんですけど、でもやっぱいいキャストだとは思えないから、それで投げれても、だからやっぱ自分の中のそのキャストフォームがあって、なんつうんだろうな、なんかオーバーハングの下に投げるときとかにまださ定まんないんですけど、僕はそのキャストが少しずつはできるようになってきてるけど、そのオーバーハングの中にこうロールキャストで入れるっていうのフォームの時にフォームが乱れるんですよね。なんか焦って振りが速くなるというか、そういうのの時に なるフォームがなんかそのあるんですよ、その速すぎてね。カーボンだと若干小手先でなんか無理やりそれをコントロールしてるんですけど、グラスはそれが小手先はあんまり効かないから、もっとしなやかに投げれるようにしていった方がいいなと思ってて、つってもまあ逆に少しだけルアーの飛ぶ速度が遅いので、キャストのコントロールはやっぱしやすいですね。で、僕それ以上遅くなるともう苛立つんですよ。あのガチグラスロッドというか、グラスロッドのその押し出しが弱くなると、ちょっと割と速い速度でルアー投げてってコントロールしたいから、だからまああのその ACR っていう竿のそのカーボンが入って出る方が入ってないと多分僕無理なのかもしれないなと思いますよね。まあ、わかんないですけど、最近本当に5、6年グラスの竿をメインには使ってないので、その前が多分シマノのクランキンロッドだからと、テーパー&シェイプのグラスロッド あの頃まだチリパンドシェイプの時はまだまだその立って釣りするのもドタバタしてた時だから、そういう意味では久々にちゃんと使うグラスロッドで、なんであれですね、なんか楽しいし、本当に欲しかった機能というか、その魚が自分が予期してない食い方しても竿がフォローしてくれる、竿のその先のそのたるみがちゃんと軽いバイトに追従してくれるっていうのは、本当に心の底から欲してその竿を選んだので、まあ、そういう意味ではあとはその魚もうちょっとかけてどれぐらいでどんな感じの曲がり方するかっていう訓練を少しこの夏したい、その日本はしたいなと思って考えてます。まあ、うん、亀山線ね、あ、野村ボートね、本当にバレたけど自信にはなった釣り日ですね。なんかそのいろんな条件があって、僕がねどうやら魚出した時にその場所に、その場所の近くでずっと釣りしてた知り合いがいて、試合で一緒に出てた人で、どうやらね僕がキャストするまでそのエリアだあんま人が入んなかったんですって、1時間以上。要はなんかちょっとその先がいい場所で、結構みんなそこを飛ばしていい先にいいところにポンポン入っていってて、そのちょっと中途半端な場所だったせいか、なんか1時間から1時間半ぐらい誰も触ってなかったって言ってましたね、その近くで釣りしてた知り合いが。でなんか今日はそこはえらい、なんか久々にそこに人が入ってかけてたのが僕だったから、なんかすごい印象残ってるというか、あの人雰囲気なんすかねとかって言ってたけど、僕失敗したと思って出てきた時いっぱい人いたから、エリアには人いたけどその壁を打ってる人があんまいなかったですよね。特に今ね、亀山ね、フィーディングつって沖でボイルする釣りが多くて割と楽しいんですよ。水面で食うし、やっぱ釣れるから。だけど H1 の時もそうだけど、もうできるだけそれにはね引っ張られないで、僕は壁についてる、カバーについてる魚狙いにしたんですよ。その方が人が狙わない魚だから。だからそういう意味ではとか、そのもう含めてたまたまそこが空いてたというか、プレッシャーがねかかりにくかったことだったり、ずっとここ最近頑張ってるその丁寧に釣りするっていうことだったりが重なって、そのすごく派手な釣りじゃないのにそれなりの大きさの魚って食ってるんだなっていう、そのギルのやつを使わないとダメなのかなとか、いろいろ考えてたんですけど、大きいルアーの方がいいのかなとか思っちゃうんですけど、その可能性を探るやろうと思ってやり始めてんだけど、その前にまあまあ総合的なその釣りのアプローチを高めることでもうチャンスは少しはあるんだなっていうのが分かったのはちょっと大きかったです。自信になりました。その去年ぐらいからああだこうだ工夫してやってる部分が少し生きたのかなっていう。まあ細かい点はやはりまだ僕まだ検証中もあるけど、まあぶっちゃけ多分本当にこれだっつうのはやっぱネジをコラムでかけないこともあるから、さっきのあれもそうだけど、まあ直接だって聞かれたら喋ってますけどね。でもまあ自分なりにはすごく、ダムの釣りは3年目に入って まあ、ルアー頼りのところもありますけど、地形も少しずつ覚えてきて、苦手意識が減ってきたかな。苦手意識が減ったのと、なんかやっぱ湖だったり、モノルアーだったり、釣りだったり、信じようとする力も、牛久では本当に自分を信じる力がなくなってったんで、釣り悪くなっていきましたけど、原木に亀山は頑張って取り戻すことができるんで、その日も1時間ぐらいはちょっとあわあわしてましたけど、そっから、本当は3本揃えたかったけど、まあ、1本取れて、後半で、バイト、でかいのバラしたのが7時半で、で、1匹目の40ぐらいのやつ、あれ違うか、あ、釣ったのが11時前。11時前でしょ。あ、違うわ。あれ、10時前だ。9時50分に1匹目。それで試合で言ったらど真ん中ぐらいなんですけど、9時間試合があるんで。で、2匹目釣ったのが、また11時50分だから、今度試合、あ、終了まであと2時間ぐらいですね。ただそういう意味では、まあ、長い、9時間の試合っていうのもあったし、1回ぐらい失敗したところで、それがたまたまでかかっただけで、取り戻せるぞって思って、その魚は無理だけど、ちゃんと本数としてはちゃんと取り戻せるぞと思ってやったんですけど、まあ、だから悔しい、3本は取りたかったですけど、ちょっと、だ40が入ったのは良かったですけどね、やっぱ他のバイトはどれもちっちゃかったんで、1匹まあまあのやつばらしましたね。それはもう、場所が悪かった。だから竹に頼れてる竹の際で食ったからもうフッキングできなくて、竹とに魚がもうこうくっついたような状態でバイトしちゃったという、竹を乗り越える直前でズボって食ったから、ファイトと同時にその竹に魚が引っかかってるみたいなので取れちゃったんですけど、それはマシだったから、そこももうちょっとファイト強引だったら良かったのかなとか反省してますけど、まあとにかくバイト取れるようになってくると試合つうのはなんかくじけずにできるんだなとはいうのが最近のダムの釣りですかね。 H1 はダメでしたけど、 H1 もバイトはあったんですけどね。まあそんなんで、とってもとっても自分にとっては大きな発見と反省があった7月大会、野村ボート7月大会でした。まあ、ちょっとそれの反省点を今後活かせるというか、反省して、次同じようなミスがないようにとか、なんかいろいろ前向きになって、アイデアが出るように、ちょっとこの後の普段の釣りはそういう影響というか思いを残しながらやろうかなと思ってますね。まあ前も牛久で亮仁くんと話してて2キロクラスのやつバラした時に、あっから僕平地の魚はバラさなくなりましたからね。だいぶバラさなくなった。あれ以来のデカさでしたね。あとダムの大きい魚ってあんま釣ったことがないから、やっぱ全然ファイトの仕方が違ったので、経験値が必要だから、もうどんなでもいいから、ちょっとダムの大きめの魚をかけていろんなゆっくりファイトしてどうやって走るのかとかちょっと見てみたいですね。あとはでかい魚っていう意味で そんな簡単じゃないだろうけど、チャンスがあるっていう意味ではね、琵琶湖に行ったら少しチャンスが上がるんであればと思って、ちょっとそれも堀口さんに相談ですね。ちょっと堀口さんと行こうっていう話だったので、まあそんなんで、大会から久々、ちょっと自分の釣りの中で実は僕は大物を狙うっていうのがなかな、あの不得意というより自分であまりその欲望薄い人間だったんですけど、少しだけ自分の中の上限を上げていこうと思える一日でした。まあそんな感じで、この後、酔っ払い放送が2回続きますが、耳も痛いかもしれないですが、まあ面白いと思いますので聞いてもらえたらと思います。それでは聞いてくださって今回もありがとうございました。次回はもうちょっと早めに上げれるように頑張ります。ではでは。